ラジオで月刊藤田のりこ始まるよ。皆様こんにちは、先月は1回お休みしてしまいました。すみません、今もですね、震災の被害ですとか、ご自身だけではなくて、こう身の回りの大切な方々がこう被災に遭われたりで、不安だったり傷ついた方もいらっしゃるかと思います。どうかどうか心よりお見舞い申し上げます。またですね、プリタもこのようにくだらないことをまた再開しておりますが、今こう一緒に生きている人たちが少しでも前進できるように、そのこう私なりのこう活動を推進していこうと、ただいま心に誓って日々頑張っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。そうですね、東京はもうすっかり春ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。プリタはですね、まあこのお休みしていたわけですから、まあ、2ヶ月間が空きまして、まあ前回の作品舞台ドロシーの帰還というお芝居にも出たりですとか、まあ、それが無事終わりまして、その後は一人芝居をグッドモーニングナンバーファイブというユニットの企画でやったりしながら、こう今に至るという感じだったんですけれども、ちょうどその一人芝居の公演がですね、まあ震災の本当に1週間後と、まあ、10日ぐらい後だったんですかね。ですから、まあ、お客様も来てくだ無事に、ね、皆さん来てくださるのかですとか、あとはその、まあ、ご来場いただく場所がですね、こう新橋のと銀座の間ぐらいですかね、そこのチャコという本当に小さなスナックで、10階建てなのかな、あのビルはすごく細長くてこうボロボロのビルで、もう築何十年のビルの8階にあるところだったので、でもう狭いし、まあ、まあ本当にこう雑居ビルみたいなところだったのでね、安全に誘導できるかと、まああとはみんないろいろね、そうこんな状況の中で演技、そんな私の一人芝居ですからね、そんな内容も相当バカな内容ですから、そんなことをやっていいのだろうかなどを考えたり、ふさわしくないのではないかと、こう開催について悩んだりとかしていた時期もありましたけれども、こう私一人のね、こう人生というものを、まあもうその時ちょっともうわがままかと思いましたが、考えた時にですね、まあそのタイミングとかもいろいろ難しいですから、なんともその時の私の判断そのでしかないですけれども、まあここで私がこの今の自分が置かれているところでこの公演を中止にしてしまったら、もう一生私は芝居をやらなくていいんじゃないかって、そういう道を選んでしまうのではないかと思ったりもして、今この公演をやらないんだったら、まあ別に一生やらなくてもいいんじゃないと思ったりもして、だったらこうやろうと思ったわけでございます。なぜだか私もなんかすごく切羽詰まった答えをこう迫られたような気持ちになって、私がこう人生の中で演劇をやっていく意味というか、なんかあんなくだらないことを やるにもかかわらず、そんなことを考えたりもした時でした。まあ結果的にですね、こうまあ、皆様無事に来ていただいたって、皆様の明るい笑顔を見ることができて、本当に、まあ、勝手ではございますけれども、やってよかったなと思いながら、また今後も私も演劇を続けていこうとますます決心をして、まあ、で続けていくことしか、まあ、ちょっとできないのかなと思ったり、まあそうあれと思ったりなんかしながらですね、まあ、そしてこうやってこう公演をやっていくことで、何かこう私自身の生きる意味と、まあ、この今の時代に生きる外側に対する何かしら意味ができたらななどと、そんなことをなんかこう考えたりもした、もうそんなおこがましい日々でした。すみません。そしてですね、 まあ、一番やってよかったなと思ったのはですね、こう見に来てくれた方、まあ、全員がねそう思ったかどうか分かりませんけれども、こういろいろ不安を抱えてた日々の中でこう見てた時だけがそれを全部忘れて楽しかったよとかって言ってくださった方がいて、まあ、その方一人のためでもねもうやってよかったなと思って、まあつまんなかったよという方があったら教えてください。なんとかこう、まあ、謝らせていただくなり、何か新しいネタをその人のところにネタ見せに行きますから、少しでも来てよかったかもしれないと思ってもらえるように今後の人生の中で解決していきたいと思っております。はい、そしてですね、まあ、ますますなぜこうねこう私の演劇をやるのかとか思ったら、まあみんなにこうまあね楽しんでもらいたいなとか、まあさらに言ったらこうまあ楽しんでもらいたいとか楽しんでいただきたいっていうことはもちろんですけれども、まあこうどうしようもなく笑われたいとか見られたいとかいう欲がまあね稚拙ですけれどもそう強いのかなと思ったり、まあそれしかまあ私の楽しみはないのかなと思ったりもしました。まあ常々このタイミングでおならが出たらいいのになとか、そんなくだらないことばかり考えながら生きている私です。ですからまあその私なりの性の喜びみたいなものを感じた日々でございました。本当に来ていただいた方ありがとうございました。そしてですね、その時その一人芝居は私が初めて、戯曲を書いたという上演し、そしてそれを上演したという、まあ、記念すべき興行だったわけですけれども、まあそれを台本書いてる時はまあ本当に死んだような顔で、こんな顔をした人間が面白いことなど思いつくのかというような、本当に顔に縦線が入ったようなしみったれた顔で日々うつらうつらとそこから情報をつき歩いて、相方の沢田一子さんの顔色を伺いながら駅までちょっとお茶しながら話せないとか、今からそっち行っていいとか、こう電話をちょろちょろちょろちょろとして、相談をしたり、心の師匠であります、清水博さんに、会いに行って、まあ、こんなことを書こうと思うとか、というかそこまでも話さなかったですね。ただもう筆が進まないんだっていう、なんかもうどうしようもない漠然とした相談を投げかけたりとかしながら、いろいろね、みんなに助けてもらいました。居酒屋に行ってはちょっとこんなことやろうと思うんだってちょっと試しに演じてみたりですとか、あとはチャコというね小さなスナックのお店が営業終わった後にですね、こう深夜に入り込んで、泊まり込んで、そこでこう一人でエチュードをやったり、パソコンを持ってパチパチ打ったりですとか、まあ、そこのお店はですね一応飲食店なんで、朝8時ぐらいになるとネズミブロッカーみたいなものがピーピーピーピーってもう鳴り続けるんですね。朝8時からもう延々ですね、夕方ぐらいまでこう超音波を出すんでしょうね。そのネズミが死ぬと呼ばれるその超音波が鳴り響く中で、こう頭がおかしくなりそうな状態でこう台本を書いたりですとか、まあ、逆に台本書いてない時でもこううんうん言いながら、まあ、一丁前にですねまあうんうん言ってうんうん言うのをこう人にぶちまけるという、まあ、私の中でよくあるパターンですけれども、まあ結局うーんとしか言ってないんですけど、それなりに大音量でうーん言いながら、書いていったわけです。はい、まあいや本当に楽しかったです。ちょっとお酒を飲みすぎたお客様にこうやじられたりしながらもとっても楽しい公演で終了いたしました。まあ、どんなことをやったかと申しますと、まあまあ本当に小さな3メートル ×4 メートルぐらいのお店の中で、さらにねこう50センチ ×1 メートルぐらいの小さなカウンターのこう私が動ける範囲で言ったらそのぐらいですよ。そんな小さなところで、芝居あり、書き下ろしのコントあり、ダンスあり、 ブロードウェイのダンスを踊ったり、一人7役やったり、あとはですね、まあ映像とのコラボレーションですとか、朗読があったりですとか、まあ盛りだくさんな、あのものすごい小さな場所で、私のこう構想だけはスケールがでかいというか、まあやったもことで言えば、まあまあそれはそれでしかないなというようなものかもしれませんけれども、なんか妄想膨らむ公演でございました。そして、最初にですね、皆様にあのお酒とご飯を出すんですけれども、あの同じような企画をやった時はやっぱりお酒のつまみみたいなものをいろいろ出していたんですけれども、私の時はもう手作りのカレーライスっていうね、なんか洋食屋みたいな、定食屋みたいな状態になって、早稲田大学に通った頃にあったあのケメコっていう定食屋があったんですけど、まあ、あのその定食屋のようなね、そこ あの風情でしたね。カレーの匂いが漂 こう銀座のクラブの一室で、何やら演劇をあの1時間か2時間ぐらいやっておりましたね。はい、まあ貴重な体験でした。まあ、今後ともこう人のね、こう笑顔を見たさというか、笑われたさみたいな、笑い小食のような人生を送っていこうと思います。そして、今ある現状をね、私も含め周りのみんなが前進できるような環境づくりに、あのもう心と体を砕いて、死ぬまで全力で生きようと思った今日この頃です。そんなこう本当にブツブツとこうつぶやいている、あのそんな春の夜です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。また来月。はい、さよなら。